経トレンディ。
こんにちは、週刊日経トレンディ混成担当の野井隆です。さて今回は東京六本木にあります ANA インターコンチネンタルホテル東京に来ています。もうねリスナーの方はお分かりですね。日経トレンディ恒例の2016年ヒット商品ベスト30、こちらの発表会に来ています。今年2016年のヒット商品ナンバーワンはどの商品なんでしょうか。今週の週刊日経トレンディはこの2016年ヒット商品ベスト30発表会の模様を現地からお伝えいたします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ今週は2016年ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けします。さあ会場が間もなく暗転します。始まるようです。
皆様本日は大変長らくお待たせいたしました。そしてお忙しい中こんなにたくさんの皆様にお集まりいただきましてありがとうございます。それでは日経トレンディ2016年ヒット商品ベスト30発表会まもなくこれからスタートしてまいります。本日司会進行を担当します総口昭久と申します。よろしくお願いいたします。個人生活を刺激する流行情報誌日経トレンディは1987年の創刊からあらゆるトレンドを紹介。毎年恒例のこの企画ヒット商品ベスト30は各界より大きな反響を呼び高い評価をいただいております。明日11月4日に発売の日経トレンディ12月号では今年のヒット商品ベスト30を紹介いたします。雑誌の発売に先駆けまして本日の発表会では2016年のヒット商品ベスト30の発表、2016年の地方発ヒット大賞の発表、そして来年2017年のヒット予測ベスト30の発表をいたします。ゲストには今年大活躍した2016年ヒット人として日経トレンディが選びました高畑充希さん、そして山崎育三郎さん、さらには日経トレンディ編集部が予測来年2017の顔として岡田結衣さん、3名の豪華なゲストをお迎えして各ランキングの発表を行ってまいります。ではまずはじめに日経トレンディ編集長伊藤武史よりご挨拶がございます。編集長よろしくお願いいたします。
本日は祝日にもかかわらず午前中からこんなに大勢の方にお越しいただきまして誠にありがとうございます。日経トレンディ編集長の伊藤と申します。最後までよろしくお願いします。今お手元にですね12月号を配らせていただいたと思うんですけれども、その号でちょうど日経トレンディはですね30年目を迎えさせていただきました。長年本当にご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。今回今これから発表させていただくヒット商品ベスト30はですね創刊号から続くうちの看板企画になります。まあ30年間本当にいろいろな商品があったんですけれども、ここ10年だけこう振り返ってもちょうど来年の1月で iPhone が発売10年になるんですね。要はスマートフォンがもう10年も発売してから経つことになります。まあスマートフォン非常に世界的にこう普及しましてかなり消費者の生活スタイルを変えたと思います。それからですね8年前にはリーマンショックが起こりまして、かなりこう不況の波が世界からこう日本へと波及してきたかと思います。でその間にはその安い商品がこうヒットする一方で、若者が消費しないとかですね消費、買い物しないとかあるいは、安いものがこう売れる中で、日本の家電メーカーがこう苦戦するような、まあ、そういう傾向も今でもちょっとこう続いているような傾向があります。ただ今年のランキングを見るとですねこういった今までのトレンドがかなりこう節目を迎えたというか転換期を迎えたとそういったような結果になっている実感を持っております。これから一つ一つ解説しつつ今年の傾向、まあ、来年の展開お話しさせていただきますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあそれではお待たせいたしました。今年のヒット商品ベスト30を発表してまいります。日経トレンディ2016年ヒット商品ベスト30、このランキングは2015年10月から今年の9月の期間に発売された商品サービスを対象にヒットの度合いを売上やシェアはどれだけ拡大したかどれだけの人を集めたかの売れ行きこれまでにない画期的な機能や特徴売り方はあったかの新規性他社の追随を呼ぶあるいは従来にない市場を形成したかの影響力以上の3つの項目で評価いたしました。なお期間前に発売された商品でも期間内に著しくヒットしたものは対象とし昨年すでにヒットしていた商品は原則として対象外としております。
それでは2016年ヒット商品ベスト30位から4位までをご紹介いたします。まず30位です。専用施設が続々と開業キャンプを敬遠していた女性たちに手軽なアウトドアが響きました。 都市部でバーベキューという新しい文化も作られました。グランピング。29位です。1日最大1600便以上の高速バス発着所を1カ所に集積。斬新な施設のニューマンは半年で1000万人を突破しました。初尽くしで未来を先取りしました。バスタ新宿とニューマン。28位です。歌って踊れるスマホ型ロボットに事前予約が殺到する事態に。音声対話や AI といった先端技術を愛らしい姿で身近なものにしました。ロボホン。27位です。妹綾子さんそっくりな笑える眉を剥がすと数日間消えないナチュラルな眉毛が出現。インスタ売れして3ヶ月で38万個を出荷しました。藤子眉ティント。26位です。往年の赤塚キャラが強烈な個性とともに深夜アニメで大ブレイク。アイドルグループばりの熱狂が女性を包んだ異色のヒットになりました。おそ松さん。25位です。大手企業が47種類の色や味のビールを作る無謀なプロジェクト。これが地元愛を刺激し計画の2倍以上となる260万ケースに2度情報修正しました。47都道府県の一番絞り。24位です。80日間での興行収入が77億8000万円を達成。エヴァンゲリオンの監督を迎え圧倒的なリアル感が女性の心もわしづかみにしました。シン・ゴジラ。23位です。超単焦点で投射できる強みを生かして景色を映して楽しむといった新しい用途を提案しました。女性や若者などの潜在需要を掘り起こしています。ポータブル超単焦点プロジェクター LSPX-P1。 22位です。花粉やホコリに加えて釜で吸って捕獲する二刀流の空気清浄機。東南アジア初の逆輸入商品が日本でも5万台近くを出荷しました。カトリ空生。21位です。相手の駒を破壊できるという強烈な爽快感で500万個売れたベイブレードの第3世代。4月のアニメ放映後に販売が急加速しました。ベイブレードバースト。20位です。16年ぶりの全面刷新で低迷ブランドがまさかの V 字回復。落ち着いたイメージを持つ本格派ブランドへと生まれ変わりました。新生茶。19位です。エデュテイメント施設が満載で年間1700万人目標のところ半年で1400万人を達成。新感覚のミュージアムニーフレールが人気です。エキスポシティ。18位です。まさかのお尻もみが女性の悩みにピタリとはまりました。360度から同時に締め付ける新癒し感覚ね。予想外の10万台ヒット。エアーマッサージャー骨盤お尻リフレ。17位です。2年ぶりの興行収入100億円超えで上半期の映画シーンを席巻。ディズニーの力で女性ファンを獲得しアパレルやネイルといった商品まで大人気になりました。スターウォーズフォースの覚醒。16位です。1ヶ月間の会期中になんと44万6千人が殺到し最長5時間以上待ちの長蛇の列が出現しました。行列に挫折した人たちは京都や箱根の美術館に赴いたそうです。生誕300年記念若冲展。15位です。10月発売のプレイステーション VR は事前予約でも瞬間蒸発。全国に VR 施設が次々と開業するなど今年は VR 元年となりました。 VR。 14位です。チャーハン革命を標榜した新商品が数十億円規模という異例のヒットに。各社が追随して冷凍チャーハン戦争が勃発してマーケットを底上げしました。ザ・チャーハン。13位です。2大ガリバーが加戦するドールハウス市場に殴り込み。バンダイ得意のプリキュア戦術で1年でいきなりおよそ60億円を積み上げた神様見習い秘密のココタマ。12位です。つまらない絵本がわずか半年で75万部の快挙。心理学のテクニックが満載で寝つかない子供を抱える悩めるお父さんお母さんたちの福音となりました。おやすみロジャー魔法のぐっすり絵本。ノーブラより楽という無縫製ブラジャーが67万枚と急成長。樹脂が体に沿うビラインブラも登場。ノンワイヤブラの進化が極まりました。スロギーゼロフィール&素肌。10位です。野菜を手軽に取りたいという声に応えた新コンビニ商材。先駆けとなったローソンでは6300万本を売って巨大な市場を作り上げました。グリーンスムージー。9位です。 ファンデーション市場で BB クリーム以来の大型ヒット。韓国コスメから火がついて、プチプラから高級ブランドまで相次ぎ参入しました。クッションファンデ。8位です。柔軟剤市場で初の月間シェアナンバーワンを獲得。香り付けブームに対抗し、着用中にも働くという消臭機能でスメハラ対策に勤しみます。レノア本格消臭。7位です。高級輸入車向けの特別な装備だった自動運転を普及価格帯のミニバンに搭載。発売1ヶ月で2万台以上受注し、業界の先頭を走っています。新型セレナ。6位です。チョコと乳酸菌を一体化し、甘いものは食べたいけれども健康でいたいという消費者の支持を獲得しました。およそ10ヶ月で2000万個以上出荷しました。スイーツデイズ乳酸菌ショコラ。5位です。フリマアプリの新しいチャンピオンが誕生。ダウンロード数は3500万、ユーザーは1000万人を超えています。匿名の自宅配送サービスも起爆剤となりました。メルカリ。4位です。女性に人気の写真 SNS の国内ユーザー数が1200万人を突破。インスタ映えやインスタ売れといったところに消費者も企業も一喜一憂しています。インスタグラム。ということで一気にご紹介してまいりました。この中で皆さんが買った、あるいは使った、行ってみたというものはありましたでしょうか。さあ、それではいよいよベスト3の発表です。
ベスト3参りましょう。第3位です。肩身の狭い愛煙家に革命が起きた。煙も灰も出ず、匂いが少ないのに味は本格的。200万台が売れるも常に品薄状態が続くアイコス。第2位です。すでに興行収入150億円を突破。最終200億円も見え、ジブリ映画以外では異例の快挙。原作本も126万部売れ、劇中歌も大ヒット。君の名はが第2位でした。そして日経トレンディ2016年ヒット商品ベスト30第1位に輝いたのは、日本の景色を180度変えた大人の昆虫採集。1000万人以上がプレイし、関連商品も激売れ。企業や自治体も巻き込み社会現象化。ポケモン GO が1位でしたけれども、編集長、1位ポケモン GO。
はい、本当に7月の日本配信スタートからですね、街の風景が本当に言葉の通りこうガラッと変わったと思うんですね。で、まあ、ユーザー数1000万人超えたと言われておりますけれども、若い人だけじゃなくて40代以上の、まあ、利用も多かった、まあ、老若男女が、ポケモンを追いかけたと、まあ、そういった社会現象を見ました。で、まあ、このゲームのやっぱり一番すごいところはですね、こう人を外に出して人を動かしたところだと思うんですね。で、その人を動かす力というものが、本当にさまざまな分野にこう波及しました。例えばその関連商品でいうと、すぐこうバッテリーが切れないように、モバイルバッテリーを買う方がすごく増えたりとか、あるいはプレイする専用の端末を、自分でこう持つために中古のスマホなんかを買う方も増えたんですね。それからその動かしたのはユーザーだけではなくて企業も動かしました。マクドナルド等がその企業 の, そのお客さんの集客に活用しまして売上を伸ばしたりとかですね、それと、鳥取県なんかが観光誘致に利用したりとか、あるいは東北3県や熊本県が、被災復興の、起爆剤としてこうコラボするって、そういう動きも出てきてるんですね。で、まあ、本当にいろんなところにこう波及していって、そもそも、まあ、ユーザー数っていうその規模であるとか、あるいは、消費の創出、あるいはゲームの新規性、あるいは自治体や企業を動かした影響力、まあ、どれをとっても本当に今年を代表するインパクトがある商品ということで1位に選ばせていただきました。
ポケモン GO。
はい、
2016年のヒット商品ベスト30、見事1位に輝いたのはポケモン GO でした。まあ、デビューした時はですね、街中が大変なことになっておりまして、ね、道路で急に立ち止まってスマホの画面をスワイプしている大人といった人たちがですね、たくさんいて驚いたんですけれども、皆さんはポケモン GO 使ってみましたでしょうか。
そして編集長、改めて今年のヒット商品総括をいただけますか。
はい、こちらのランキングを見ていただけると分かると思うんですけども、今年のヒット商品のキーワードを、まあ、一言で言うとですね、スマホファースト消費と言えると思います。本当にスマホありきでヒットした商品というのがものすごく多くてですね、これまでも数年前に LINE が流行ったり、ね、ヒットしたりとか、あるいはパズドラがヒットしたりっていうのはあったんですけども、本当に消費の舞台であるとか消費 消費の引き金が完全にこうスマホにシフトしたなと、そういうふうにこう実感する転換点というふうに感じる年になっていると思います。まあ、もちろんポケモン GO、スマホを持って街に人を導いたゲームですし、君の名はに関してもこれ今まで大ヒットするアニメや映画っていうのは、まあ、テレビとのコラボやあるいは CM の大量投下がこう効いたと思うんですけども、 SNS でこう拡散してそれを若者が次々にこう見に行くっていう、そういう現象を生んだヒットだと思うんですね。でもちろんインスタグラム、本当にヒットの発火点としてさっきもお話ししましたけれども、インスタ映え、インスタ売れっていうような需要を喚起しました。それからメルカリに関しても、従来C2C のこういったサービス、ヤフオクの一強だったと思うんですけれども、それに迫るような、ヒットになっていますね。で、これも本当にスマホありき、スマホ前提で作った結果、今はそのヤフオクの、スマホユーザーよりも、ニーズが多いっていうほどになっているんですね。でもう一つ、このスマホファースト商品になったことによって、大きく変わった共通点がもう一つありまして、それは消費の主役が若者にこうなっていたということなんですね。で従来その若者はこう買い物をしないとか物を買わないと言われてきましたけれども、まあ、しっかり消費はしているということが分かりました。ただその代わり、買うもの、お金を払うものというのは商品ではなくてサービス、ものではなくてこと消費、そういう印象も受けた、今年の傾向だと思います。
ありがとうございます。
週刊日経トレンディ、今週は2016年ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けしています。週刊日経トレンディ、今週は特別企画、2016年ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けしています。さて、会場では引き続きテレビや新聞、雑誌といった各種メディアによる伊藤編集長の囲み取材ですとか、あるいは撮影みたいなものが行われているんですけれども、ここではですね、いつもモリモリズチェックでご活躍いただいているモリモリさんにお越しいただいております。どうも今日はお疲れ様でございます。
ありがとうございます。
さあ、今年のですね、はい、ヒット商品が発表されたわけですけれども、はい、この中で特にモリモリさんが気になった商品ってありますか？
はい、もう個人的にヘビーユーザーなんですけれども、10位のグリーンスムージーです。
あ、なんかイメージあります。
あ、本当ですか？
ね、ちょっとヘルシーな感じ。
あ、ヘルシーな、はい
はいはい、どの辺が特に惹かれたんですか？
はい、結構その食感が残っていて、うん、飲み応えがあるんですけど、その割にやっぱりカロリーが抑えられているの で、 はい、であとですね、大容量パックっていうのが、
大容量パック、
はい、出ているんですよ。
はい、
元々はあのちっちゃな、パックというか、
カップに入って、
カップに、はい、売られてるんですけど、大きな紙パックタイプ、
うん、
一番でかいのだと1リットルのタイプが出ているんですね。
いやいやいやいや、リッター単位ですか？
まあ本当は、ね、その家庭でのファミリー向けの小分けを、うん、飲んで冷蔵庫入れてっていう風に使うものなんですけど、
はい、
まあちょっとね、いっぱい飲みたいときに自分一人用としてもいいなと思って、
はい、もう実際そのご家族でこのグリーンスムージーを飲んでいらっしゃったりするんですか？
はい、そうですね、はい、でも結構独り占めしてることが多いので、こそこそと冷蔵庫 の、 あのドアのとこに入れて、
はい、
入れてしまって一人で飲んでます。
そうだったんですね、はい、ありがとうございます。さあ、次にですね、ヨッシーさんがいらっしゃったんでお話を伺います。ヨッシーさん、今日はお疲れ様です。
お疲れ様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、2016年ヒット商品ベスト30の中で、
はい、
ヨッシーさんがこれはちょっと気になったなだとか買っちゃったなとかっていうものって何かありましたか？
はい、25位のですね、
はい、
47都道府県の一番搾り。
お、なんか鉄道ネタとかが来るのかなと思いきや、はい、意外や意外ビールでしたね。
鉄道ネタ ないんじゃないですか？
なかったっけ？
はい、
なんでこの一番搾り？
はい、あ、でも私鉄道好きなんですけれども、
はい、
旅行とかよく行くんですよね。で、地方に行くとそのご当地のものをやっぱり買いたくなるっていうのがありまして、これにバッチリハマったなっていうのがこの47都道府県の一番搾り。
ということはですよ、
はい、
今年、
はい、
その出張先ですとか、
はい、
ご旅行先とかで、
はい、
この一番搾りを実際にお買いになったりしたんですか？
しました。
お取り寄せとかってこれできるんですっけ？
これはね、できないはずですね。
もう現地に行かないと飲めない味、はい、
そうですね。
あ、だいたいどれぐらいこう制覇したとか、はい、そういうのこう覚えてらっしゃいます？
6種類ぐらいだと思いますね。
あ、結構行きましたね。
えー そうです。
ということはそれだけ電車乗って取材したり、はい、電車乗って旅行行ったりされたということですよね。
そういうことですね。
でその先々で、はい、その47都道府県の一番絞りをお楽しみになったと。
はい、あのたまにあの6缶パックを買って持って帰ったりとか。
あ、お土産に。
お土産に。
重いでしょ。
重いです。
でもね、その飲み比べができる楽しさというか、はいはい、それをただ単純に、まあ、お取り寄せだとかコンビニで買ってということではなく、その赴いた土地のものを楽しむっていう、はい、こう楽しさみたいなものが提案できたかもしれないですね。
そうですね、
うん、しかもその地元愛みたいな、
そうですね、
くすぐられるでしょうし、うん、さあ今度は1号さんがいらっしゃいましたのでお話伺います。今日はお疲れ様です。あ、
どうも、こんにちは。
2016年のヒット商品の中で、まあ、今回1号さんがいや、やっぱこれが印象残ったよねっていうのってありますか？
はい、もうこれはなんといってもまあ2位の君の名はになりますね。
なるほど。
まあ、あの私、まあ、多分日本トップクラスな気がしますけど、うん、6回見てます。
6回。僕シンゴジラ3回見ましたけど君の名はまだ見てないんですよ。なんでそんなにヒットしたんでしょう？
ちょっとまあ これ個人的な印象になるんですけど、まあ、そのいい話だったというのと、まあ、その曲をうまく使ってっていうのはあるんですけれど、はいはい、基本にはですね、その何でしょうね、誰にも嫌われない作りになっているっていうのがあると思います。例えばアニメなんですけれどオタクっぽさは一切ない。
へ
え。何というかですね、その恋愛ものの恋のが受け付けない人っていうのも結構いると思うんですけれど、はい、恋愛ものと言いつつ、あの中見てみるとね、そんなにねイチャつかないんですよこれが。
なんかあの新海誠さんっていうと、あの秒速5センチメートルのような、あの繊細で繊細でただただ繊細でみたいな印象があるんですけど、そんな感じじゃないんですか？
そうですね、非常に爽やかです。でまあ、ちょっとここから先がですね、多分みんなが気づいてないんだけど流行った理由としてですね、はい、もう曲の使い方が結構天才的なところがあって、
ね、ラッドウィンプスとか。
そうですね、ラッドウィンプスの曲がいいというよりですね、あれ普通その、まあ、ポップスを映画の BGM に採用するときってサビだけ使うじゃないですか、
うん、
これ4曲テーマソングがあるんですけど全部前奏からフルコーラスなんですね。で曲の例えばその間奏に入るとセリフが入り、盛り上がるシーンでは壮大 あのなんか景色的にそうし遊びながるとかですね、ということでそのなんか曲に合わせて完全に作ってあるんです。
へー、すごい。
全てクライマックスシーンも含めて、全てだからその一番クライマックスのシーンはそのとある曲の最初から最後までにぴったり合わせて作ってあるんです。
音楽ときちんと連動しているというところがポイントなんですね。
そうだからこれでそのミュージカル的な快感が出るんだけれど、うん、でまあでもミュージカルっていうのはある意味ちょっとなんか現実レベルを下げて、まあ、実際にこんなことをやってたら滑稽だなっていうのが代償としてくるんですけれど、うんうんうん、ちゃんと映画っぽいんだけれどミュージカルの快感も表現してるっていうので、多分同じストーリーでも感動がまあ5割増しぐらいになっていると。
すげえ。
その点は多分自覚しないでみんなその影響を受けちゃってるんだと思う。
おお、やっぱ君の名は見といた方がいいですか？
いいですね、これは。なんていうか、少なくともね、じっくり多分ね、その後テレビで放映してる時にね、何かしながら見るっていうよりは没入しておくべきだと思います。
わかりました。さあ、いよいよですね、新内のチェックマンさんです。よろしくお願いします。
はい、回転ガラガラ
その毎回それ考えて収録に臨んでらっしゃるんですか？
ペンパイナップアポペン。
いや、もうそれはね、多分ねオンエアタイミング的にはいかがなものかと思いますよ。はい、
私がご紹介させていただくのはですね、
はい、
6位のスイーツデイズ乳酸菌ショコラでございますね。
あら、なんかチェックマンさんのイメージとはちょっと違う、
はい、
こうファニーな感じですけども
。あ、ファニーファニーソファニーペンパイナップアポペン。
でも編集しにくくなるからやめてもらえます？どういった点がいいんでしょう？
はい、こちらですね、チョコレート、皆さんご存知のチョコレートそのままの味でありながら乳酸菌がたくさん入っているという、なんだかお得感のあるチョコレートということで、うん、今までなかった商品として人気を集めているものなんですけれども、
はい、
それでも甘いものを食べながらなんだか健康、そんな気分 にしてくれるスイーツデイズ乳酸菌ショコラバンザイ。あるお菓子メーカーの、社長さんはですね、はい、まあ、向こう数年のうちに全ての商品を機能性食品にすると公言しておられます。まあ、かようにですね、こう健康というプラスアルファの価値を付加した食品、今後もどんどん増えてくるんではないかと、まあ、そういう先駆けの商品として、忘れられないスイーツデイズペンパイナップアポペン。
最後ダジャレだったっていうね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで渡辺発行人ですけれども、はい、今年もお疲れ様でした。
そう、もう本当に毎年毎年疲れますね
毎年ぼやきで始まってますよ、
はい、そうですね、すみません。
で、まあ、ポケモン GO 以下、はい、まあ、今年のヒット商品30が発表されたわけですけれども、うん、今年の特徴として挙げていらっしゃったのが、うん、物からサービスへ、うん、というところでしたね、
はいはい、実はですね、これ本当に私ずっと見てきてて画期的なことが今年起きてるし来年起こるなっていうふうに、もう完全に時代が変わっていくなっていうのを感じたのが、はい、このランキングなんですね。で、本当に物っていうものも一応ちゃんと入ってるんですけど、その多くの中で、ね、30の多くをね、サービスだったりことだったりあるいはエンタメっていうのが占めるっていうのは本当に本当にここ数年画期的なことかなと思ってるんですよ。まあ、本当に簡単に言ってしまうと物からことへっていうことなんですけど、それはずっと言われてたんですけど、もうここまで来ちゃったかっていう逆転ぐらいのことが起きてるなっていうのが今年。
なるほど。
それでただね、それはね、物がなくなったってわけじゃなくて、ことがあるものっていうそのセットで売られていくっていうその大転換点を迎えたな。もちろん物もあるしこともあって、その両方の消費っていう、それが融合している消費っていうのがこれから以降どんどんポイントかなっていうのを思ってますし、
なるほど。
それで来年っていうことで言うと、それは何かっていうと、もう完全にテクノロジーですね。テクノロジーヒットっていうところで、これももう画期的、生活を変えていくっていうのがすごい画期的だなと思ってる。
そういったそのことと物っていうのが、うん、まあ、逆転し、うん、あるいは、セットになって新しい潮流を生んでいくというのが、まあ、2016年の特徴と言えそうなんですけれども、はい、その2016年のヒット商品サービス30を全て見られるのが、まあ、いよいよ今週末開催のトレンドエクスポ東京2016ということですよね。東京ミッドタウンで開催されるわけですけれども、はい、なんか今さっき雑談でちょっとと思ったんですけど、うん、まずミーハーなところからお伺いしてもいいですか。はいはい、なんか女優さんいらっしゃるんですって。
そうなんですよ、はい、もうねギリギリで決まって、まだ間に合いますからねっていうので、はい、人気女優のね、松岡茉優さんいらっしゃいます。
はい、
さらに、うん、元 SKE48 の松井玲奈さんもいらっしゃいます。
まあ、こういう言い方をすると節操がないんですが、はい、私どちらも大変タイプでございまして。
あ、そうでしたか。
はい、はい、まあ、俺得なイベントになってるんですけど、これ11月12日土曜日ですね。土曜日の方にお二人とも出演されるということですね。
は
い、
そ
うなん
です。でね、本当今まではその金曜日と土曜日っていうビジネスデーと、まあ、一般デーみたいな感じなんですけど、実は土曜日の内容が本当にさっきのタレントさんとか今まで実は皆さんにお伝えしてない人ももうオープンになったので、はいはい、例えば基調講演は、まあ、これはね、ポケモン GO の社長ね、
ナイアンティックの社長、
これはいくつかお伝えしてたと思うんですけど、はい、それに続く基調講演でなんと秋元康さんの登壇決定、エンターテインメント業界の未来ということで登壇していただきます。
秋元康さんもいらっしゃるんですか。
はい、もうなんかそういうね大物の人たちが実はボボボボっと決まったので、その土曜日のね日も非常に楽しいものになってまして、で今おっしゃったね、そういうアイドルだったりとか女優さんの他にも、うん、例えばね、24時間マラソンの名コーチ坂本さんいらっしゃいますね。
はいはいはいはい、はい、
常に横に走ってらっしゃるあの方です。あの方をお招きして、まあ、誰でもできる、ね、そのトレーニング法っていうものと、いわゆる筋肉の、ね、アフターケアみたいな、そういうような講演があったりとかね、あと日産自動車のですね、うん、電気自動車の新しい形っていうところで日産自動車の講演があったりとかね、本当にね、こう普通の人でも非常に楽しめる内容っていうのが土曜日12日なんですね。
このトレンドエクスポ東京2016自体は11月11日金曜日と12日の2日間にわたって開催されるわけですが、まあ土曜日12日の方が一般デーということで、まあこういった比較的こうポピュラーな方がまあ登壇されたりですとか、まあゲストでいらっしゃったりとかということなんですね。え、これちょっと行かないと損じゃないですか。
本当にすごくね、結果的に金曜日も土曜日もすごい大物が集まっていただいたんですよ。だから本当ありがたいなと思っていて、あとはもうね、当日に向けて、盛り上げるだけっていう感じで、まあ、今また死にそうな状況なんですけどね
結局ぼやきで終わってますけれども、
はいはい、
ということでですね、トレンドエクスポ東京2016は、今週末11月11日金曜日と12日土曜日の2日間、東京六本木にあります東京ミッドタウンにて開催されます、はい、こちらは渡辺発行人もいらっしゃるんですよね。
いますよ、
はい、渡辺発行人を見かけた方は、はい、週刊日経トレンディ聞いてますというふうにお声かけいただくと、うん、ありがとうございますと言っていただけると、
にっこり笑顔でね , 笑顔つきという
ということで、はい、まあ、この後もねインタビュー取材とかが大変かと思いますけれども、はい、頑張ってください、
はい、ありがとうございます。
ということで、週刊日経トレンディ今週は2016年ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。毎年晩秋の恒例企画となりました2016年ヒット商品ベスト30発表会の模様を会場である ANA インターコンチネンタルホテル東京からお届けしました。来週は引き続き2017年のヒット予測をこの会場からお届けしてまいります。次回もどうぞお聞きください。週刊日経トレンディ、それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は縫田貸でした。